3、広報太宰府ナンバー1047、2025年8月号。表紙から3ページ、表紙及び市政ニュースほか。表紙です。特集4ページから7ページ。マイナス2度を目指す。表紙には白い帽子をかぶった子どもたちが赤や黄色、藍色とカラフルなじょうろで水まきをしている写真が大きく載っています。なお、掲載記事は編集作業の都合上、7月15日時点までの情報に基づきます。配布時とのズレなどがありましたらご了承ください。クスノキ。7月の定例人事異動は、事実上、市長として最後の人事となりました。この機会に幹部職員や異動対象者に私の思いの丈を述べました。私も銀行員として最初の辞令でその日のうちに東京から大阪に移動し、慣れない新天地に馴染めず、1年5ヶ月で退職を選びました。そうした経験からも辞令の重みは重々認識しており、最終人事権者として私なりに毎回悩み抜きながら人事を行ってきたところです。一方、すべての職員の適性や評価、意欲、先輩や同僚との相性などを見極め、決定できていたかと問われれば、じくじたるものがあります。そして、何より私がトップにいることで、意欲をなくしたり、能力を発揮できずにいたとすれば、申し訳ないと率直に詫びたところです。私が退くことで、意欲を取り戻し、本来の能力を発揮できる人材も少なからずいるはずです。今回の決断の大きな要因の一つと言えます。太宰府市長、楠田大蔵。以上、表紙でした。2ページ、私の太宰府。福岡農業高校食品科学科、梅研究班。私たちは福岡農業高校食品科学科梅研究班として活動しています。今年6月に太宰府梅プロジェクトの一環で株式会社清徳との共同開発商品梅越つゆを発売しました。梅と柚子の爽やかな香りとさっぱりとした味わいが特徴の万能つゆとなっています。6月20日には春日市のクローバープラザで行われた福岡県学校農業クラブ連盟年次大会において本校農業クラブ会長が挨拶し、今年の新商品と歴代梅研究班が企業と開発した商品、そして梅プロジェクトについて紹介し、県内の農業高校の皆さんに知ってもらうことができました。梅研究班の活動では、太宰府で採れた梅をペーストやシロップに加工し、加工梅を使用して企業との商品開発を行います。その中で商品のコンセプトやパッケージデザインなどを考え、完成した商品を店頭販売します。今年も多くの商品を開発中です。完成した商品を多くの人に届け、バリうまいと言っていただけるような商品作りを今後も行っていきますので、店頭で見かけたときはぜひ食べてみてください。梅研究班の皆さんの写真が載っております。市政ニュース、人材育成、登用、国家公務員新人研修の受け入れと、7月人事異動を行いました。地方自治体の業務や国と地方との関係について理解を深めることを目的とした地方自治体実地体験研修により、国家公務員の新規採用職員4人が5月27日火曜日から29日木曜日の3日間、本市で研修を行いました。将来国家を担ういわゆるキャリア官僚が本市で研修することは光栄なことであり、昨年度に続き受け入れました。また、 7月1日火曜日に定例の人事異動辞令交付式を行い、新規一転新たな部署での業務が始まりました。楠田市長は訓示で、市民本位、現場主義、報告、連絡、相談、心象出発、市のため、市民のためという当事者意識と主体性、積極性、前例にとらわれない自由な発想と創意工夫などの経営方針に改めて触れるとともに、現時点で意に沿わないとしても腐ることなく、新しいリーダーの下で花を開かせてほしいと述べました。2枚の写真があります。市議会を見学する研修生の皆さん、辞令交付式の様子、以上です。友好都市、姉妹都市等交流、多賀城市、三島市、ウズベキスタン共和国、ナマンガン市訪問。友好都市である宮城県多賀城市、全国史跡整備市町村協議会会長市である静岡県三島市を訪ねました。多賀城市では第35回多賀城跡あやめ祭りに出席し、三島市では全国史跡整備市町村協議会の副会長として役員会打ち合わせを行いました。また、6月23日から27日にかけて、ウズベキスタン共和国のナマンガン市を中心に訪問を行いました。64回目を迎える市最大のお祭り、国際フラワーフェスティバルへの公式招待を受けたものです。今後も歴史や文化などの共通点を持つ3市をはじめ、他自治体と意見交換を行い、本市の強みでもある観光や教育、文化財などの分野において、相互発展のために協力関係をつないでいきます。写真が2枚載っております。第35回多賀城跡あやめ祭りの様子、三島市視察の様子の写真です。3ページ。企業団体からの寄付、寄贈。たくさんの企業、団体からふるさと納税として寄付をいただきました。令和7年3月以降、次の企業、団体の皆様から寄付をいただきました。いただいた寄付金は、本市のさらなる発展のため、大切に活用させていただきます。三井住友ファイナンス&リース株式会社、日の出水道機器株式会社、筑紫舗装協力会、株式会社スタークラフト、株式会社新生、吉武 TS 株式会社、継承は略させていただきました。町のトピックス、令和の都太宰府、大阪・関西万博にて、大阪・関西万博会場で6月6日金曜日に令和の万葉大茶会2025アスカ万博大会が開催されました。太宰府万葉会の松尾聖子会長をはじめ、文化ふれあい館館長、筑紫大高等学校、太宰府メモリアルパーク、太宰府天満宮など会員の皆さん総勢約50人とともに、令和の都太宰府の PR を行いました。大会では元号令和の転居となった梅花の園が 3D マッピングで空間内に再現され、伝統文化と最先端技術の融合に会場に集まった多くの方が魅了されているようでした。また時空を旅する NTT パビリオンでは、本市在住の認定 NPO 法人日本セラピューティックケア協会名誉理事長である秋吉道夫さんのリラクゼーションケアを、 NTT の離れた場所と空間そのものをつなぐ空間伝送技術により忠実に再現する遠隔システムで体感しました。多くの国々の人が集まる万博会場で本市の存在感を発揮し、 令和万葉、そして令和の都太宰府の素晴らしさを世界に発信することができました。2枚の写真があります。令和の都太宰府を PR する様子、秋吉先生の施術を受ける様子の写真が載っております。市民の活躍、人権擁護委員に対する表彰を受けました。本市の人権擁護委員の3名が5月24日土曜日に開催された福岡県人権擁護委員連合会総会で表彰されました。人権擁護委員は地域住民からの人権に関する相談やさまざまな人権啓発活動を行っており、今回多年にわたる人権擁護活動への尽力が認められ表彰を受けました。法務省人権擁護局長表彰、松下俊彦さん。福岡法務局長表彰、松尾芽衣子さん、伊藤絹子さん。人権の花運動を行う松尾さんと松下さんの写真が載っております。以上、担当は神楽でした。